おはようございます。ただいまから2019年12月1日アドベント第1週第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を鎮め礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美しましょう。賛美歌94番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りいたします。惜しみない愛をいつも私たちに注いでくださる恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。2019年度の歩みも一日一日守り導いてくださりありがとうございます。本当に早いもので、本日は2019年のアドベント第1週です。日々の忙しさ、困難の中で自分の愛の足りなさや力の限界を感じずにはおられない時もありました。また言葉に表すことのできない後悔、悲しみ、苦しみを覚えもがいた時もありました。しかし神様はそのような弱い私たちのために救い主である御子イエス様を地上に送ってくださいました。心から感謝します。アドベントのこの時、私たちを自分の力ではどうすることもできない罪から救われるためにお生まれになったイエス様の誕生を心から待ち望みます。小さく取るに足りない私たちですが、この良い知らせを伝えるための道具として私たちをお持ちください。これから石田先生を通して神様のメッセージを伺います。今朝も心の耳で聞き、心の目を神様のおられる天に向けてメッセージを理解することができるようにしてください。そしてこれからの一週間、神様への忠誠と従順の心を持ち、神様に全幅の信頼を置いた歩みができますように。私たちの日々の生活のすべてが神様への賛美と感謝となりますように。このお祈りを私たちを罪から救ってくださった平和の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
本日の聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書の1章18節から25節です。マタイの福音書の1章18節から25節です。それではお読みいたします。マタイの福音書の1章の18節から。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、 主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。イエス様の誕生をお祝いするクリスマスを待ち望むアドベントの期間が始まりました。2000年前、神の子であるイエス様は人の子としてこの地上に来られました。人としての母がいて、そして父がいました。母マリア、そしてマリアの夫のヨセフです。イエス様の誕生は、旧約聖書にも予言があるように、神様のご計画の中であった出来事でした。先ほどお読みした聖書の箇所にも、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったとありました。しかし、神様のご計画といっても、マリアやヨセフたちにとっては突然の出来事であり、予想もしていなかった出来事であり、簡単には受け入れることのできない出来事でありました。聖霊によって身重になるという、そんなことが本当にあるんだろうか、信じられないようなことが、もし、起こらなければ、マリアとヨセフは、婚約期間中の平凡なカップルであって、期待と不安の言い混じった思いがお互いにあってですね、そして結婚に備える、そんな婚約期間中のカップルだったんじゃないかなと思うのです。そんなマリアとヨセフの結婚には、実は神様の驚くような計画がありました。そんなことも知らずにいた婚約中のヨセフです。心浮かれてマリアがですね、天使のように見えていたのかもしれません。私自身の婚約期間中のことを思い出しますが、私は夢に天使が現れることはありませんでしたが、女性がですね、妻となる女性が天使に見えていました。5年ほど前ですが、恵み教会に赴任してからすぐですね、受付に天使がいることに気がついてしまって、それから導かれていったわけですけども、先日カップルズランチに出席しまして、結婚や子育ての証を聞く機会がありましたが、その中で異常会議に天使が舞い降りた話がありまして、天使っていうのは意外とどこにでもいるんだな、なんて、そんなことを思いました。で、その話をしましたら、第二礼拝の後にですね、天使ですという紹介される方がですね、何人もいてですね、で、教会の中にも天使はこんなにいたのか思いました。この私事ですけども、その天使のように見えた女性と結婚するにあたってですね、この女性のことを、私は命をかけて、一生かけてですね、大事に愛さなきゃなと、そのように思わされていたわけであります。愛の足りない私であってもですね、なんとか、その自分の人生の中で、女性一人は愛そうと、そんなふうに思って結婚生活をしていたわけですけども、そんな中、今年ですね、娘が与えられました。喜びも 溢れてくるわけですけども、まあ、戸惑っております。天使が二人になってしまったので、どうしようか思っています。まあ、そのカップルズランチでの話の中でも、まあ、先輩夫婦の証をこれまでも聞いてきて、まあ、結婚生活っていうのは本当に愛を自分の愛の足りなさをですね試される、まあ、そんなところだというふうに教えられてきましたけども、まあ、私なんかまだまだ、まあ、これからだなと修行が足りないな愛するということをこれから学んでいかなきゃいけないなということを思っているところです。まあ、結婚生活というのは、まあ、信仰があっても、まあ、優しさがあっても愛があってもですね、まあ、悩むことが尽きないんだなと、まあ、そんなことを実感する日々でまた葛藤する日々であります。まあ、二人の天使に悩まされる今日この頃このクリスマスの季節に、本物の天使が夢に出てきたヨセフというこの男はですね、どれほど悩んだことだろうかということを考えてしまうわけです。そしてそのヨセフの悩みの先に救い主イエス・キリストの誕生があり、マリアとヨセフを通して世界に祝福とそして平和がもたらされたということに思いを巡らしたいと思います。もう一度聖書の箇所をお見出します。マタイの福音書1章の19節です。1章の19節、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。まあ、最初にマリアが身ごもったということを聞いたとき、ヨセフは、まあ、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せよう、まあ、密かに離縁しよう、まあ、そのように決めたというのです。ヨセフは、まあ、正しい人であったとあります。まあ、このヨセフの正しさというのは決して、まあ、完璧で間違いがないということではなくて、まあ、神様の前に信仰が認められているとか、まあ、聖書の教える愛を知っている、まあ、そのような正しさということです。まあ、ですからヨセフには、まあ、確かに信仰があり、またマリアを愛する優しさがあるけれども、でも、まあ、完璧で、まあ、完全な人間ではなかったということです。まあ、そんな弱さや足りなさもあるヨセフでありました。でもヨセフなりに真剣に考えて、信仰と愛によって、まあ、なるべくマリアのことを考えながらですね、人に知られないように、まあ、離縁しよう、まあ、それが、まあ、一番いいことだろう、最善だろうと決心をしたわけです。まあ、ヨセフは正しい人でした。ですから、まあ、信仰ゆえに愛のゆえに、まあ、相当悩んだ末に決心したんじゃないかということも想像することができます。正しい人ヨセフ、まあ、婚約期間中にマリアと肉体的な関係を持っていなかったはずですから、マリアが妊娠したということはマリアが会員の罪を犯したんではないか、ヨセフ自身はそのように考えるわけです。マリアの妊娠の報告を聞いて衝撃を受けて、傷ついて、またさまざまな疑いも生まれたりして、怒りが湧き出てきたり、まあ、そのような、とてつもないようなですね、とてつもない悩みを抱えながら過ごしていたんではないかなということを思います。2000年前のクリスマスに、まあ、一人の男の悩みがあったということです。悩むヨセフには二つの選択肢がありました。まあ、一つは公にマリアを訴えて、法廷でマリアが他の男と性的な関係を持ったと晒し者にすること。そしてもう一つは離婚状を渡して、まあ、密かに離縁すること。悩んだヨセフはマリアを世間の晒し者にするよりは密かに離縁することを選んだということで、まあ、ここにヨセフの愛があり優しさがあったのかなと思います。まあ、そのように悩んで悩んで、まあ、離縁することを選んだわけですけども、 離縁することを決心した後もなおヨセフは悩みの中にあったんじゃないかなということも考えるわけです。正しい人として信仰を持って歩んできたのになぜこんなことが起こるんだろうか、自分の人生これからどうなっていくんだろうか、マリアとその子供はどうなっていくんだろうか、ジョセフのその優しさのゆえに心配が尽きないのです。不安や恐れもあったことだと思います。いくら正しい人と言われても答えの出ない悩みがあり、そして苦しみます。完璧でない、神様の御心がよくわからないですね、ヨセフの悩みがありました。たとえ信仰があっても優しくても愛があっても弱さやまた足りなさがある人間です。私自身も妻や娘に対して何ができるだろうか、何をすべきだろうか悩む日々が続きます。カップルズランチでも先輩夫婦の証を聞いてもアドバイスを耳にしても、ああ自分はまだまだだなと、ダメな夫だなと、そんなふうに思わされることがあります。そんな時にインターネットの記事で、妻たちがなぜか夫には明かせない不満10選という記事を見てしまいました。そこに妻たちの夫に対する不満が書き連ねてありまして、こんなことが書いてました。大阪府39歳の妻から、休みの日には自分がやりたいことを優先して私に負担がかかっていることを考えていない。滋賀県38歳の妻から、暇さえあればゲームをしている。兵庫県36歳独身気分が抜けてない。宮城県38歳子供が生まれてから今まで夫は一人の部屋で悠々と寝ている。ここまで来て先を読もうかどうか迷いましたけど、先を読んでしまいました。私が忙しく家事をしていても見て見ぬふり、子供のお世話を一切してくれない。自分の都合で休みを取るのに子供の行事では一切休みを取ってくれない。私は無料の家政婦だと思うな。私が風邪をひいて体調が悪くても今日のご飯はと聞く。もう最後まで読むことにしまして、あと2つですね。家事に対して、言ってくれればやるよというスタンス、毎回お願いするのはもう嫌。外に対しては自分は家事や育児をよくやってるというアピールをするところですね。こんなことが書かれてあってですね、茨城県34歳の妻の不満も入っているんじゃないかというふうに思うような内容でしたけれども、私自身夫としてまだまだ未熟だなということを思わされる日々で、反省をするわけですけれども、聖書で正しいと言われるヨセフであっても、夢の中で御使いに叱咤激励を受ける、そんなヨセフの姿に、私は励まされます。一章の二十節にこうあります。一章の二十節です。彼がこのことを思い巡らしていただき、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。ヨセフはマリアを内密にさらせようとそのように決心したとも思いを巡らし続けていました。ヨセフの悩みですね、なぜこのことが起こったんだろうか、これからどうしていったらいいんだろうか、神様の御心は一体どこにあるんだろうか、自分はこれからどうしていったらいいんだろうか、そんな悩みの中にあるときに、私たちも神様の御心が分からなくて悩むということがあるかと思います。牧師である関真治先生が書かれた霊的成熟を目指してという本の中に、なぜ御心が分からないのかということが書いてありました。こんなことが書いてありました。アダムとエヴァは神に逆らうという選択をしたことによって神との 関係を壊してしまいました。それが罪です。この罪を持った人間はあなたも神のようになれるという偽りの願望を持たされ、自分が神であるかのような錯覚した人生を歩んでしまいます。この罪の性質を持っている私たちはしばしば御心がわからないと言います。しかし実はその言葉の裏に本当の言葉が隠れていることがあります。言葉の二重性もまた罪人の特徴なのです。いくつか例を挙げてみましょう。御心が分かっているのにその御心に従いたくない。御心を求めながら実は自分の期待している答えを求めている。御心に恐れを持ち御心が分かりたくない。御心を自分の知性や理性の範囲で捉えようとする。御心を信じることができない。御心を求めているようで実は求めていない。御心が分かるようになることを諦めている。以上のような場合、御心が分からないと表現しながら、分からない原因は本人の側にあります。御心に逆らい、御心を利用し、御心を恐れ、御心を信じない、これらは皆人間側の問題ですと、このように書かれてありまして、私は罪人だな、御心がわからないと言いながらもですね、御心を分かろうとしなかったり恐れたりですね、信じようとしなかったり、そんなところがあるんだということを気づかされます。結局のところ私たちは人間みんな御心を分かろうとしない罪人なんだということです。ですから私たちの悩みの中で示されることは、まず第一に私たちが罪人であるということです。そしてそのためにクリスマスに救い主であるイエス様が来られたんだということです。ヨセフが御心を求めて、神様の御心を求めて思い悩んでいたときに、夢の中で御使いが現れました。御使いを通して語られたことは、恐れるなということ、そしてマリアを妻として受け入れるように、そしてマリアの産む子供に神は救いという意味のあるイエスという名前をつけるようにということです。恐れてはならない、受け入れるようにですね。そして生まれる子は救いなのだということです。そしてこれらの出来事は、イエス様の誕生は聖霊の働きによるのだということです。私たちの正しさとか優しさとか愛とか、私たちの個人的な計画を超えて、神様のご計画のうちにことが起こるんだということです。私たちが聖霊の働きを理解し、神様の御心を受け入れて信仰によって応答するときに、私たちを通して神様のご計画が実現するということです。ヨセフの信仰による応答がイエス様の誕生につながり、そして人々に救いをもたらし、この世の人々の祝福のもとへとなって、そして世界に平和をもたらすものとなりました。一章の24節と25節にはこうあります。一章の24節と25節です。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。眠りから覚めたヨセフは御使いに命じられた通り、御使いの言葉に聞き従いました。マリアを妻とし、そして子供の名をイエスとつけたのです。正しい人と呼ばれながらも弱さを抱え、御心がわからなかったヨセフが御言葉によって変えられて、そして新しい決心をして、そこから 神様の計画が再び動き出しました。ヨセフはそれからも御心を求め続け、御言葉に聞き従い続けました。住民登録のために身重のマリアと共にナザレからベツレヘムに旅をしました。ベツレヘムでは泊まる場所を探し、家畜小屋で出産の手助けをしました。羊飼いたちの訪問を受け入れ、東方の博士たちを受け入れました。ヘロデ王の2歳以下の幼子たちの虐殺命令が出た時には逃れるためにエジプトへ旅立ちました。ヘロデ王の死後に再びナザレに旅をして戻ってきました。ヨセフは変わりました。ヨセフが変わったからこそクリスマスがありました。そしてイエス様が守られて十字架の道へと生きることができました。ヨセフが最初の決心を変えてマリアを受け入れたことで予言が成就しました。イザヤ書の7章14節の予言です。イザヤ書7章の14節にこうあります。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。ヨセフはこの予言の成就に関わっただけでなく、まさに神は私たちと共におられるというインマヌエルを体験いたしました。私たちもそれぞれの人生の中で悩むことがあり、恐れることがあり、なぜだろうと思うことがあり、まあ、簡単には受け入れられないようなことがありますが、ヨセフの人生に神様が働かれたのと同じように、私たちの人生の中にも神様のご計画があり、御心があるのです。ヨセフが悩みの中で御使いの言葉を聞いたのと同じように、私たちは深い悩みの中にあって御言葉との出会いがあるのです。私たちは心を開いて神の言葉を受け入れ、その通りに行動するときに、私たちが御言葉によって変えられるときにこそ、神様の技が表され、インマヌエルの神様を体験することになるんです。私が変われば、神様の計画が進められていきます。夫として、妻として、親として、子として、一人の青年として、それぞれの立場、役割がありますが、神様の御心は何だろうか、私は何をすべきか、悩みつつ、御言葉を求めたいと思うのです。夫婦の関係でもよく言われることですが、相手を変えようとしてはいけない。自分が変わるのだ。自分が変われば相手も変わる、環境も変わる。そのようにして、私が変われば家族が変わる。私が変われば職場が変わる。教会が変わる。私が変われば地域が変わる。世界が変わっていく。2000年前のクリスマスにヨセフが変わったように、今年のクリスマス、私はどのように変わったらよいだろうか。私が変わったら、どんなクリスマスを過ごせるだろうか。ヨセフのような劇的な人生ではないかもしれませんが、私たちの何気ない日々の生活の中で悩みがあり、葛藤があり、どうしようか苦しむことがあり、ヨセフのように私たちも神の声を聞きつつ、そのように生きてみようと決心をする。ただ決心するだけでなくて、実際にそうしてみる。目立たないけれども、地道だけれども、その繰り返しで、そのような生活の中に救い主であり、インマヌエルの神様が共にいてくださるのです。今年のクリスマス、友人や家族を大切にしながら、悩みながら、御言葉を聞きながら、マリアとイエス様を受け入れたそのヨセフの姿に 心を思い巡らしながらイエス様を迎えるということはどういうことだろうかということを思い巡らしながらこのアドベントの期間を過ごしたいと思います。最初のクリスマスの時イエス様が誕生した時に天使たちの賛美がありました。ルカの福音書の2章の14節です。ルカの福音書の2章の14節、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。ヨセフの悩みの先に、また御心を求めるその先にイエス様の誕生がありました。御心にかなう人々の平和とそして祝福を今年のクリスマスもみんなで味わいたいな、体験したいなというふうに思います。お祈りをいたします。天の神様、2000年前のクリスマス、一人の男の悩みがありました。ヨセフの悩みがありました。その悩みの先に御言葉があり、神様の計画があり、そしてイエス様の誕生がありました。神様、今年のクリスマスを迎える私たちにも悩みがあり葛藤があります。しかしその先に神様の計画があり、神様の祝福があります。このアドベントの時、御心は何だろうか、私が何をしたらよいか、何を変えるべきか、イエス様を迎えるということを思い巡らしながら過ごすことができますように。そしてクリスマスの時、御心にかなう人々が受けるその祝福と平和を私たちも受けることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。共に賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。賛美歌の365番です。賛美歌の365番です。 お座りください。テーマソングで賛美をいたしましょう。いたします。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが一同と共に、そしてキリストの枝一つ一つと共に、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上でアドベント第一主日の礼拝を終わります。